뜬, 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 뜬. 레가모 레디오. 이야, 始まりましたね。レガモレディオ。いや、まあ、また久々に始まりましたね。よかった、よかった。そう、ですね。前回は、僕の音楽の、多重録音をすることについて語りましたね。なので、今回は、またちょっと同じように、作品を作ることについての、ちょっとお話をしようかなって思って、また収録しているわけです。そうですね。じゃあ早速ね、始めましょうかね。じゃあ、これですね。じゃあ、まずは、今回、読み上げる、そう、オーディオエッセイのタイトルを述べますね。はい。ドゥンドゥンテントゥントゥントゥントゥン。始まる、トゥクトゥク、始まる、トゥクトゥク。オーディオエッセイが始まる。孤独と孤高のイラスト制作ですね。そう。そういうタイトルのオーディオエッセイです。はい。ですね。じゃあ、まずはですね、どこから始めようかな。まあね、最近僕はね、イラストとか、イラストをね、ポッドキャストとか、音楽のアートワークのために、書いていたりとかするんですけれども、まあ、もともとは僕はね、結構漫画を書いていたんですね。で、漫画の代わりに、ポッドキャストのエッセイや、オーディオドラマのイラストを描いたり、あとは自分の作った音楽の、まあ、ジャケットですね。ジャケットのアートワークとかを描いたりしてるんです。で、なんでさ、こんなことをね、やってんのかなって、また改めて考えたんですけれどもね。まあ、僕は、昔からね、漫画とか絵本とか、パラパラ漫画とか書くのが好きで、そう、何か、なんだろうな、ノートとか紙に、いや、ノートとか紙に絵や文字を書きつけるのが好きだったんですね。で、大学時代には映画を撮っていて、で、その延長線上で、その映画的なものを、紙の上で表現しようと思って漫画を描き始めたんですけれども、で、最近は、その漫画の代わりにですね、ポッドキャストとか音楽のアートワークを書いてるんです。でね、なんだろうな、まあ漫画もね、結構ずっとずっと書いてきたんですけれどもね、最近はそのポッドキャストとか音楽のアートワークに取って代わられてるわけです。で、まず、じゃあなんでなのかなって思ったんですけれども、そう。まあ、あれですよね。漫画の吹き出しとか、小回りでは表現できないくらいの、なんか言葉数が、なんか表現する上では多いなって僕思ったんですよね。そう。言葉数が多いんです。僕表現することにおいて。表現する。そう。まあ、僕の作品は言葉数が多いんですね。そう。僕、ある漫画雑誌に、結構頻繁に持ち込んでいたんですよね。で、で、つどつど、新作ができたら持ち込んでたんですけれども、で、ちゃんと見てくれたんですよね、その編集者の人が。本当にありがたかったんですけれども。まあ、その際になんか、指摘されたのは、まあ、言葉が多すぎて読みにくいって指摘されたんですね。で、で、漫画以外のね、表現方法もね、勧められたんですよね。なんかもっと小説的なものを書いてみたらとか。で、そうなんですよね。で、粘り強くね、新作を持ち込み続けたんですけどもね、まあ同じような指摘をずっと受けてきたんですよね。そう。そうなんですよね。僕、 大学時代に映画を撮ってた時もそうだと思ったんですけれども、やっぱ言葉数が多いんですよね。結構なんていうか、絵とかでこうその言葉を、絵とかでなんか言葉以上のものを表現するっていうことをあまりそういえばしてこなかったというか、なかなか自分の中では苦手な分野だったのかなとか今思うと思うんですけれども、そうそう、どうしてもね、言葉でいろいろ説明しちゃうんですよね。あの感情であったりとか、そういうもの、そういうものってなんか映画とか漫画とかではやっぱ絵とか映像でなんか表現した方がもっと漫画らしいと思うし、まあ、映画らしい表現になるのかなとは思うんですけれども、まあ、そういうことがなかなかできなくて、そう。で、そう、だから、なんだろうな、結構最近漫画描いてても、なんて言うんだろうな、やっぱり言葉数が多くて、どちらかというと、なんだろうな、漫画というよりかは、なんて言うんだろうな、なんか、絵が添えてあるみたいな漫画なんですよね、僕。とりあえず、こう、吹き出しにいろいろ言葉が書いてあって、なんか、人物が喋ってるみたいな。そうそうそうそうそう。あ、そう、なんつうか、アメリカの、なんつうんだろうな、グラフィックノベルってあるじゃないですか。あれに近いような感覚なんですよね。うん。そう。で、グラフィックノベル的なものを書いていて、そう。そう、言葉数が多いって感じだったんで、日本の漫画とはやっぱりちょっと違う感じのテイストだったんですね。で、最近とりわけ、なんて言うんだろうな、漫画も書きたい気はするんですけれども、やっぱ今のところ漫画の投稿するサイトや、漫画を投稿するところが、まあ、発表する場所が漫画投稿サイトやインスタグラムしかないんですよね。で、やっぱりね、僕みたいな、この、なんかグラフィックノベル的な、なんか、言葉数の多いっていうか、漫画は、やっぱスマホの画面で読むにはあんまり向かないのかなとか、いろいろ考えちゃったんですよね。そう。やっぱ、読みにくいっていうのもあるし、まあ、普通に漫画としても読みに、そうね。そうね。まあ、グラフィックノベルとしても読みにくいのかな、僕の漫画は。うん。やっぱちょっとね、言葉と絵の配置の仕方がちょっとあんまりよくできてなかったんですよね。グラフィックノベルってやっぱりよくできてるものは、やっぱりこう、ちゃんとスラスラスラスラと、なんて言うんだろう、文字が多くてもやっぱりこの配置とかで結構読みやすくなってるんですけど、僕のはやっぱりね、ちょっとどちらにしてもグラフィックノベル的なものであれ、日本の漫画的なものであれ、まあどちらにしても読みにくいって感じだったんですよね。そう。で、さらにスマホの画面で、まあ、読むには、読みにくい作品になっていて、で、やっぱ自分の本来好きな漫画の形式って、やっぱスマホで読む漫画じゃなくて、本で読む漫画だから、なんか、その、なんだ、本で読む漫画の代替物としてスマホを使って読んでいるっていう感じがあるから、なんだか自分の中であまりこう、漫画投稿サイトとか、インスタグラムに上げるっていうのは、一応発表はできるんだけれども、なんか本来の形式じゃないな、みたいな感じがあって。そうそうそうそうそう。まあもちろんね、中にはね、その、スマホで読むように漫画を描ける人とかも、スマホで読むように漫画を描ける人とかもいると思うんですけれども、僕はなかなかね、できなくて、そこら辺がちょっとね、難しくて、で、だんだんちょっと最近漫画描かなくなっちゃって、で、その代わりに、ポッドキャストとか音楽の、アートワークを描くようになったんですよね。そうそうそうそうそうそうそう。で、そうですね。だから、なんて言うんだろうな。あれですね。だから、ポッドキャストで語ったことや、その、ポッドキャストのオーディオドラマで絵を描くってことは、なんか、挿絵みたいな感覚がするんですよね、僕の場合は。だから、あれですよ。本の挿絵を描いてるような感覚なんですよね。そう。いろんなことをね、ずらずらずらずらずらずら、ペラペラペラペラペラペラペラペラ、言ってるんですけれども、それを絵で表現しているってことで、まあ、挿絵みたいな感じなのかなって思うんですけれども、そう。まあ、そういうのをね、描いて、あのですね、まあ、インスタグラムに載っけたりとか、 してるんですね。そのポッドキャストで語ったことについてのそのイラストを。うん。そう、挿絵的にね。でね、やっぱそれにはね、やっぱね、いくつか他の理由もあると思っていて、まあ、なんていうか、その、要は、ポッドキャストとか音楽とかのアートワークを描いていることによって、イラストを描く習慣をつけようと思ったんですよね。習慣。そう。そう。そうしないと、多分、イラストを描くことがだんだんだんだんなくなっていっちゃうと思うんですよね。なんていうのかな。イラストの描く機会を定期的に作って、イラストを描く習慣をつけないと、なんか、だんだんこう、イラストって描かなくなっていっちゃうような気がしていて、そうそうそうそうそうそうそう。なんか、まあ僕だけなのかもしれないんですけれども、あまりこう、絵を描くことから離れていくと、なんかどんどんどんどん描かなくなっていっちゃうような気がして、だから、うん、そうですね、ポッドキャストとか音楽とかを作った都度に、そのためのアートワークを描くことによって、イラストを描く機会を作ってますね。そういうことなんだと思うんですけれども。そうね。で、僕は最近、まあイラストはミリペンと筆ペンで描いているんですね。そう。最初はね、水色の写真で下書きをするんですね。で、その上にミリペンで、そう、ちょっとずつ描いていって、筆ペンでベタを塗ったりとかしてるんです。まあ、それは、やっぱりきっとずっと漫画を描いていたからなんでしょうね。そう。漫画の延長線上で、そう、その、音楽とかポッドキャストのアートワークを描くときも、その漫画的な、その線画、そう、線画イラストになってるんでしょうね。そう。で、そうね。どんな紙に描いてるのかっていうと、あれですね。ケント紙にミリペンと筆ペンで描いているんですね。そう。で、それをパソコンに取り込んで色をつけているんです。ね。そう。パソコンで取り込んで、フォトショップを使って、そう、アドビのフォトショップを使って、色をつけてるんですけど、まあ、だいたい色はね、基本的にはね、2色しか使わないんですよね。色塗るときも。ね、ベタの部分と白地の部分の色を変える。そんぐらいしかしてないんです。だからね、ベタとか、まあ、黒ですね。黒の部分をね、ちょっと、赤にしたり、あとはこの白の部分を黄色とかにして、なんていうか2色の絵にしてるんです。そっちの方がなんかキュッと締まっててかっこいいなと思ったんですよね。あとそれと、文字の色は、その2色とは違う色を使ってたりとかすることもあるんで、そう、うん、そうね、うん、白とか、うん、結構ポッドキャストのアートワークは結構文字は白で描くことが多いかもしれないですね。なのでまあ、その 3,4 色ぐらいのカラーバリエーションしか使ってないんですけれども、そうそうそうそう。まあそういうシンプルな絵を描いてます。あ、まあ、けど時たまね、ちょっとやった試みとしてはね、クーピーペンシル。まあ、要はあれですね。色鉛筆とクレヨンの中間みたいな、そう、鉛筆なんですけども、クーピーペンシルで、まあ色を塗ることもありますね。そう。それは、うん、好きなんですよ。うん。まあ、けど、基本的には、フォトショップで基本的には、フォトショップに取り込んで、まあ、2色、3色の、まあ、そのシンプルな色付けをしていますね。で、あとは、なんだろうな。最近は、ミリペンと筆ペンで描いた原画を、そのままインスタに載っけたりもしていますね。うん、うん。そうそう。やっぱね、ベタの色ムラとかを、なんていうか、ちゃんと見せたいなっていうのもあるんですよね。そう。やっぱベタで描いた色ムラって僕結構好きで、そう。その、なんていうか、ベタの色ムラを使って昔はちょっとアニメーションを作っていたこともあったし、そう。これも漫画みたいな絵を一枚一枚、今、正確に言うと一枚一枚描いてないんですけれども、まあ、描いて、そう、ベタを塗って、その、ベタの色ムラがなんかすごいグニョグニョグニョグニョ動いてアニメーションにすると楽しかったりとかしたんですけれども、そうそうそうそう。 やっぱ僕色ムラが好きなんですよね。そう。でもやっぱりちょっと漫画にするときはやっぱりベタの色ムラっていうのはやっぱり漫画にする上ではやっぱりちょっとノイズになっちゃうというか読みにくく、読みにくくなっちゃう要素になっちゃうから、そう、ベタの色ムラはパソコン上でコントラストを上げて消したりとかしてるんですよね。そう。そうそうそう。で、なるべくこう 100% 真っ黒なベタにしとかしちゃうんですけれども、そう。なので漫画だとね、結構、そう、色ムラとかがこう、表現できなかったりというか、まあ、色ムラはね、ない方がいいんで、漫画の場合は。そう、基本、そう。ね。うん。だけれどもね、こうやって、ちょっとね、そう、原画をね、ベタの色ムラとかがある原画をね、ちゃんとというか、まあ、要はちょっと努力の成果を見せたいという意味もあるんですけれども、インスタグラムに載っけたりとかしていますね。うん、うん、うん、うん。でね、あともう一つ僕がやってるのは、なんか、4年前か5年前ぐらいからかな。なんか、画用紙のような、なんか、ミニノート。うん、ミニノートですね。なんか、A6 サイズのミニノートを買って、手のひらサイズのミニノートなんですけれども、そこにボールペンと、まあ、クーピーペンシルでイラストを描くのが好きなんですよね。そう、クーピーペンシルっていうのは先ほども言ったような色鉛筆とクレヨンの中間のような、まあ、色鉛筆ですね。そう。で、その描いていた内容っていうのは、まあ、漫画のような内容や、あとはミュージシャンのイラストや、曲や映画の感想もなんかこう絵と文で描いてたんですよね。もうエッセイも絵と文でそんな感じで書いていましたね。そうそう、そんなのをね、ミニノートとボールペンとクーピーペンシルを使って、書いてたんですね。で、まあ、で、それでね、最近では、そう、自分のオーディオドラマのイラストや、まあ、小説を読んで自分が想像した風景のイラストを書いたりしているんですね。そう。なんかそれが楽しくてね。そうそうそうそうそうそう。うん。で、なんていうか、基本下書きはしないんですね。そう。だから輪郭線を探って書いているんですよね。そう。輪郭線を、まあ、探って書いているんで、もちろん、だけども下書きはしてないんで、ボールペンの薄い線が残っているんですけれども、それが逆に味になると思って、そう、いいんですよね。うん、うん、うん、うん。そうそう、ケント氏に、ちゃんとミリペンと筆ペンを使って書くときは、水色の写真を使って下書きをして、それを最終的に消しているんで、基本、下書きっていうのは残らないんですけれども、このミニノートに書いている、絵は、基本、このボールペンで書いた下書きっていうのが薄い線で残るようになっているんですね。それがまた僕はね、ちょっと味わいがあっていいなと思ってるんですよね。うん。で、ケント氏に、うん。ケント氏に、ミリペンと筆ペンで書く絵は、まあ、下書きとかもするから、なんか身構えちゃうんですけれども、ミニノートになんか書く絵っていうのは、なんか気軽にできるんですよね。そう、ミニノートにね、絵を描くのは気軽にできるんですよ。本当になんか、ちっちゃいノートになんかちょっと落書きのようにボールペンでシャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャ書くから、なんか発想をそのままなんかダイレクトにこう、ミニノートに書きつけられるような気がして、で、さっさっさと書いて、色鉛筆でチャッチャッチャッと塗ると、あっという間にできるから、僕はね、結構好きで最近書いているんですけれども、そうなんです。うん。ね。だからなんていうかね、この結構僕、ポッドキャストのエピソードとか、まあ、オーディオドラマとか、そうそう、ポッドキャストで発表してるんですけれども、その際に、絵を描く際に、結構、ケント氏に今までずっと、なんだろうな、ジャケットのアートワーク以外も、なんか、インスタグラムとかに載せるだけの、なんていうか、そのイメージ、イメージイラストみたいなのも、ケント氏で書いてたんですけど、なんかこれからはもうちょっと気軽にやりたいなと思って、そうそうそう。そういうね、まあ、ジャケット絵は、ケント氏で書いた、結構しっかりした絵でいいと思うんだけれども、なんかインスタグラムに載っけるだけの、なんていうか、その内容に即したイラスト、うん。 とか挿絵を描くときはこういうなんかミニノートに書いた気軽な絵でちょっとやってみようかなっていう試みもあるんですよね。そっちの方が楽しいし、やっぱなんていうかね、もっとなんていうか感覚的にできるような気がするんで、そうそう、なんか自分で思った発想とかそういったものをミニノートには、書きつけられるから、そうミニノートで書く絵にはなんかそういう気軽さがあるから、なんかそっちの方がもっと楽しくなんかこう表現ができると思うし、気軽に表現ができると思うし、そうね、そうあんまりこうね肩肘張って書くよりもそっちの方がもしかしたらね、見ている人も楽しいんじゃないかなとか思ってね、そうなんかそういったミニノートに書いた絵もこれからはインスタグラムに上げていこうかなと思うんですけれども、そうです。で、まああとはあれですね、まあ絵を描くときは音楽かポッドキャストを聞いたりしているんですけれども、そう、あともしくは何も聞かないってこともありますね。そうね、まあ大抵そうですね、最初のなんか下書きをしているときは何も聞かないことが多いですね。そうね、なんかケント氏にこうね水色の写真で下書きしているときはもう何にも聞かないことが多いですね。なんていうか何か聞いちゃうとやっぱりなんて言うんだろうな、音楽とかポッドキャストの内容に引っ張られちゃうから、なかなかなんか下書きができないことがあって、そうなんですよね、僕ね、そう結構引っ張られちゃうんですよね音に。うん、で、あとは下書きに沿ってペン入れをしているときは音楽を聴いた、うん、音楽を聴いたりしているときもありますね。やっぱりね、下書きに沿ってペン入れをしているときは、まあ単純作業とは言わないけれども、ある程度も下書きで、どんな絵を描くかっていうのは決まってるから。で、その下書きを基本なぞる作業だから、音楽ぐらいはなんかあると結構ノリノリで書ける感じがあって、で、まあベタや、まあ編みかけとか、まあいわゆるトーンですね。トーンをペンで書くんですね。編みかけにして。うん。そう。まあベタや、まあ編みかけとか、まあ影を入れてるときとかは、まあ基本これはまあ単純な作業なんで、ポッドキャストとかラジオとか聞いてることがありますね。うん。そう。まあそのぐらい結構単純で反復作業になると、ポッドキャストとかラジオを聞いたりすることが多いですね。うん。そう。で、まあね、まあ以前はまあ漫画描いてたりとか、もっと前はアニメーションを描いていた時もあったんですけれども、まあその時はね、その時とね、まあ大体やってることが同じなんですね。そう、やってることが同じっていうか、まあアニメーションとか、アニメーションとか、その漫画を描いている、いた時も、やっぱり音楽とか、ポッドキャストとか聞いてたんですけれども、なんて言うんだろう、だけれど今みたいに、こう、ポッドキャストのアートワークや音楽のアートワークを書いているのと比べるとね、単純作業がもっと多かったような気がするんですよね。そう。なので、まあ、よりその時は音楽とか、ポッドキャストやラジオを聞くことが多かった気がしますね。そうね。漫画を書いている時に聞くポッドキャストって、やっぱり、ポッドキャストとかラジオって最高なんですよね。なんていうか、なんて言うんだろうね。やっぱりね、漫画描いてるときって、ひたすら前にこう進んでって、こう、一つの、なんていうか、一つの用紙に書かれている漫画つか下書きに筆入れしていく作業をしてるときに、その、ポッドキャストとかラジオとか聞くと、なんか最高なんですよね。なんていうか、わかんないけれども、やっぱり漫画描いてるときって、基本、そう、視覚情報は全部紙に奪われているわけじゃないですか。自分の書いている漫画の紙、そう、まあそこに集中しているわけじゃないですか。ペン入れとかして。そう、だからなんか耳が開いてるんですよね。そう。耳が開いてるから、 そこにね、ポッドキャストとかラジオとか聞くと、なんかね、最高になんかいい気分になるんですよね。よくわかんないけど。なんか充実感を感じるというか。そうね。あとはやっぱね、とりわけね、アニメーションを作ってた頃はね、ひたすらね、同じような絵をね、描いてたからね。そうね、ポッドキャストはとかラジオにはね、本当にね、お世話になりましたね。うん。やっぱそのおかげでね、絵だけをずっと描いているのに、結構いろんなことを、いろんな話を聞いて、なんか充実感を味わうことができましたね。そうね、だからやっぱりね、そう、今もね、そう、そうね、音楽とかポッドキャストのアートワークを描いてるときはね、やっぱね、音楽とかね、まあ、ポッドキャストとかラジオとかね、聞いたりしてるときにね、やっぱ充実感を感じるんですけれどもね、やっぱりなんか、なんでイラスト描いてんのかなって思ったときに、もしかしたら、あれですね、実は、そう、ポッドキャストとかラジオ聞きたいからなんじゃないかなって思うときが結構あるんですよね。ポッドキャストとラジオを聞く時間を作りたいから、なんかこうやってイラストを描いてるんじゃないかなって思う時がね、結構あるんですよね。うん。やっぱイラスト描きながらのね、ラジオ、ポッドキャストって本当最高だから、ね、うん、いつかそれについても語りたいですね。なんかいつかそれについても語りたいですねって、なんか、レーガンもレギオでね、なんか以前にも言ったような気がするんですけれども、まあ、いつか、それについてももっと語りたいですね。うん。で、そうですね。まあ、ね、冒頭にも言ったんですけれどもね、まあ僕は昔からね、漫画やね、まあ絵本的なものとか、まあパラパラ漫画を描くのが好きだったんですね。で、なんか何かノートとか絵や文字を書きつけるのが昔から好きで、まあそれが今でも続いてるって感じなんですよね。で、そうそうそう、そういうノートとか紙になんか、うん、何かを書くのが好きなんです、ともかく。で、それはなんでなのかなって思ったんですよね。で、なんかね、ノートや紙にね、絵や文を書くことは自分にとってはクリエイティビティを刺激することだと思うんですよね。そう。そうそうそう。何かこうね、ノートとか紙にね、書くってことはね、すごい自分の中ではなんかクリエイティビティがね、本当になんか刺激されるんですよね。なんていうか、作品を作る上での発想の源になっている感じがするんですよね。そうそうそうそう。ね。そうね。うん、大学生の時に映画を作っていた時も、やっぱり基本ノートから始まりましたね。ノートになんか脚本のなんかあらすじとか自分で書いたりとか、なんつうか登場人物の性格であったりとか、その、バックグラウンドであったりとか、その登場人物の、そういうのをいっぱいいっぱいいっぱいいっぱい書いて、で、それを書いて最終的にパソコンで、なんていうか脚本を書いていた覚えがありますね。そう。そうね。実を言うと、あんまりパソコンを使うのが得意じゃないんで、うん、そうね。タイピングも結構遅いし、そうなんですよ。だから基本、何でもノートに書きたいっていうのがあって、まあ、だけどさすがにね、映画の脚本は他の人にも見せるんで、パソコンで書かなきゃいけないなっていうのがあったんで、パソコンで書きましたけど、そう。あと、やっぱ今作ってる音楽もそうですよね。基本、歌詞はやっぱりノートに書きますね。そう。で、そうそう。歌詞を書いて、そう、コード進行とか歌詞を、ノートに書いて、そうですね。それを見ながら、そう、曲を作ってますね。これは前回話したかな。そうそうそうそうそうそう。やっぱり紙に書くとね、すごいなんか、自分の発想っていうか考えてることがちゃんとなんかなんて言うんだろうな、なんか刻み込むような感じがするんですよね。なんかボールペンでなんかガシガシガシガシノートに書いていくと、なんか自分の思っていることとかをなんかノートに刻んでいるような感じがして、なんていうか自分の考えとかが なんかノートを書くことを通じてなんか整理されていくというか、整理されるプラスなんかまた新たななんていうか気づきとか発想とかがそこから発生していくような気がするから、そうそうそうそうそう、もちろんね、このポッドキャスト撮ってる時も、うん、このポッドキャスト撮ってる時も自分で書いたこのノートに書いた脚本を読んでるんですね。そうで、そう、まあ実はポッドキャストで話すときはね、脚本を見たり見なかったりするんですけれども、うん、まあ今はがっつり見てますけど、実はいや、けどもなんていうか、けどなんか本番中に見るのがそこまで重要じゃないっていうか、まあ本、まあ、道しるべにはなるんですけれども、本番でこう話すことの道しるべにはなるんですけれども、自分の書いた脚本っていうのが。だけれども、こうやってなんか脚本を書くの、脚本をノートに書く、その過程こそが僕にとっては大事であって、そう、そこでいろんな考えとかをまとめられるから、そう、整理できるし、で、いろんな発想も出てくるから、やっぱりこの書くことの行為っていうのが、やっぱりこう、なんていうか、ポッドキャストで喋る内容にもつながってくるというか、そう、本番中にはね、見たり見なかったりとかしてるんですけれども、そうそうそうそう、やっぱりね、書くこと、ノートに脚本を書くこと、その工程こそがやっぱり自分の中では大切なんですよね。そう、うん。大体やっぱりその中で自分で話すことっていうのがまとまってきますからね。そう。そうですね。やっぱあとはノートにね、いろんな文字とか絵で埋められていくのが楽しいっていう感覚があるのかな。そうですね。うんうんうんうんうん。あと、あれですね。自分の場合、なんかイラストはそれ単体で表現しているものではなくて、なんか言葉とか物語、まあつまりは文脈と結びついているイラスト作品が多いような気がしますね。そう。まあね。例えば、そう、漫画なんてまさにそうじゃないですか。漫画なんて。そう、漫画は吹き出しとか、そういうセリフがあって、それに、絵が乗っかって、その絵と言葉によって表現しているものだから、やっぱり文脈の中で、成立している絵ですよね。で、まあ僕昔は映画の中のアニメーションとかも書いてたんですけれども、それもそうですよね。物語があっての絵ですよね、アニメーションも。うん。まあ僕はそういうアニメーションを作ってたんですけれども、そうそう。なんか物語が読み取れるようなアニメーションですね、つまりは。うん。で、音楽のアートワークもそうですよね。音楽のアートワークも、音楽の曲の、なんて感じであったりとか、あとは歌詞の内容とかに沿って絵を描いているから、なんていうか、その音楽を聴いたときに、なんていうか、その音楽を聴いた時の挿絵みたいな感じで描いてるから、やっぱりそれもある種の文脈の中で成立しているイラストだなって思っていて、ポッドキャストの挿絵もそうだと思うんですよね。ポッドキャストのために描いてるアートワークも、ここで語られている内容に沿ったような絵を描いてるから、やっぱり文脈ありきの、イラストなんですよね。その、そう、挿絵みたいなもんだから、そうそう。だから僕の表現しているイラストは何かこう言葉とか物語とかのその文脈の中で成立しているイラストを中心に描いているっていうか、もしかしたら僕それしか描いてない可能性がありますね。うん、そうなんですよね。やっぱり僕なんかどっかでやっぱ文脈の中で、うん、文脈と結びつかないとなんかイラストが描けないような、そういうあれなんですよね。体質っていうか、うん、特徴があるのかなと思いますけどね。そうそう。そうね。そう、だから、絵だけで単体で何かを表現したりとか、絵だけでなんか言葉も何にもなくて、なんかそれ単体だけで表現している絵って、そういうイラストや絵って、僕、なかなか描けなくて、そうね。まあ、まあね、けどまあ僕はだけどね、その何かこの物語とか言葉とかに結びついている、なんかそういう文脈に結びついている絵を描くのが楽しいから、そうそうそう、なんかそのね、言葉とか物語の中で、なんか自分の中でなんか想像するものを、想像するものをイラストにしたいっていうのがやっぱりあるから、うん。そうなんですね。僕の絵の特徴はそういうことなんですけれども、そうそうそう。だから、そう、うん。僕のイラストを単体だけで見ても、なんかあんまり、こう、まあ、 けど分かんのかな、意外とね。うん。意外と分かるのかもしれないですけれども。うん。その単体だけで見ても。うん。だけど基本は、そのね、文脈と結びついてる絵を描いているってことですね。そう。で、なんかね、僕の将来のちょっとした夢としては、まあ、イラストの原画展ができればいいなと思ってるんですよね。そう、イラストの原画を展示したりとかできたら楽しいなと思って、そこでちょこっとしたね、ちょこっとした、まあ、アコースティックギターの弾き語りによるね、ミニライブもできたらいいなとか思ってるんですけれどもね。まあ、つってもね、僕の結構ね、まあ、うん。まあ、ライブを見た人はわかると思うんですけれども、結構僕のライブって、うっさくて、声とか張り上げちゃうから僕、結構興奮してきちゃうんですよね。ギターを弾いて歌ってるうちに、そう、興奮してきちゃうから、声が大きくなっちゃうから、そうね、展示会場とか、あんまり展示会場とかで大きい声出すのっていうのはあんまり良くないのかなとも思うし、まあそこら辺よくわかんないけれども、まあそんなね、そうね、アコースティックギターの弾き語りによるミニライブと、そのイラストの原画展みたいなのがね、そんなのがね、できればいいなとか将来思ってますね。ということでね、まあ言いたいことを大体全部言ったんで、こんぐらいで終わりにしましょうね。ドゥンドゥンティントゥントゥントゥントゥン。今日のオーディオエッセイはここまで。ここまで。トントントントントントントントントントントン。はぁー。いやー。うん。いやー、今日もよくピラピラピラピラと、ピラピラピラピラと語りましたね。今日なんだろうな。今日ちょっと頭がね、ちょっとわちゃついてるんですよね。なんかわちゃわちゃわちゃわちゃしていて、なんかもしかしたら、いつもよりも話すスピードが速かったかもしれないですね。あと、なんだろうな。なんだろうな。ちゃんと脚本書いたはずなのに、それでもって脚本通りに、なんて言うんだろうな、話を進めているはずなのに、なんていうか、ちょっと、とっちらかってたような気がすんな。おかしいな。まあ、いっか。ね、こういう回があってもいいんじゃないでしょうか。ね。ね、にゃん吉。おい!そうそうそうそう。ね、にゃん吉はね、そうそう、僕のイラストとか、漫画とかを、手伝ってくれている、まあ、アシスタントさんですね。そして、一緒に住んでいるんです。そう。猫のお友達でしょ。一緒に住んでいるんですね。ね、にゃん吉。あ、ごめんね、にゃん吉ね。今日はね、にゃん吉が話す。そうね、時間がなかったでしょうね。ごめんなさい。なんか、僕は今日なんかよくわかんないけどね、ちょっとね、頭がね、なんか、わちゃついててね、そう。なんか、ひっちゃかめっちゃかになっててね。まあ、いっか。まあ、こういう回もありますよ。けど、頑張って話しました。まあ、これじゃいけないんですけれどもね。まあ、次回はもうちょっと、聞きやすく話せるようにね、頑張ろうと思いますね。まあ、聞きやすいだけがね、いいってわけでもないのかな。うん。まあ、映画でもね、まあ、起承転結がね、しっかりしている映画よりもね、なんかゴダールみたいにね、あっち行ったりこっち行ったり何がなんだかわからない。もう起承転結なんて、なんか、ね、なくていいじゃないかみたいなね、そういう映画もあるんで、まあ、今回の話はまあ、あれですね。そういうゴダール的な映画だと思っていただければいいんではないでしょうか。いいんではないでしょうか。まあ、言い訳ですけどもね。言い訳です。すいません。ちゃんとね、次からはちゃんと話せるようにするんですけれども。そうね。まあ、あと、今回語ったことを、なんかインスタグラムで、そうね。なんていうか、インスタグラムに今回語ったことについてのイラストであったりとか、うん。あとは今ちょっとだけね、こう記録用に収録風景も撮影してるんですけれども、その撮影風景を1分程度 載っけようと思っているんで、ぜひ、興味があったらね、インスタグラムの投稿を覗いてみてください。その投稿のリンクを、このポッドキャストのエピソードに、貼っておくんで、そのインスタグラムの投稿をぜひ興味ある方は見てみてくださいね。まあ、興味ある方はでいいんですけれどもね、このポッドキャストはね、音だけで楽しめるようにもちろんなっているから、うん。そう。めんどくさいな。見たくないなって人はね、めんどくさくて見たくないなって人はね、そう。別にね、少々。気が向いたらでね、いいんでね、少々。気が向いたら、インスタグラムの投稿を見てみてください。ねにゃんきち。あれ？そうだね。もうそろそろね、今日ね、今日のエピソードを終わりにしましょうかね。にゃんきちがね、ちょっとね、もう飽きたって、言ってますね。ちょっと長すぎるよって。確かにね、そうね、今日は、すいません、なんかちょっと、頭がわちゃついてて、ちょっと話し方が早かったかもしれないですね。ま、次からもっと頑張りましょうね。ってことでね、今日は、ありがとうございました。ね、じゃあ、にゃんきちね、いつものようにね、一緒にね、さよならを言いましょうか。ね。じゃあ、いきますよ。せーの。さよーなら。